はい、ということで今月の課題本なんですけども、まあ見た感じですね、このバグはなんか使えそうだなとか、そういうの人によって違うかなと思うんで、まあ、それはご自身でこれは抑えどこだとかやってほしいんですけども、私がですね一応潜在意識っていう観点からここはすごいああそういうことかと思ったところをピックアップしてお話ししたいと思います。まあ潜在意識って言ってもなんかその腹のあたりにあるわけじゃなくて、脳の一部がもしくは脳の いろんな部分が複合的に活動している領域を意識ってくくりでやった時に潜在意識って言い方になってると思うんですけど、まあ平らに言うと脳みそですよね。でその脳みそ、なんていうか潜在意識を心理学的なところからじゃなくて脳みその観点から見てるっていう意味でこの本は非常に興味深いなと思いました。で特に面白いなと思ったのがマガーク効果というところです。これは1976年に発表された論文に書かれているということです。で、顔と顔を合わせて会話しているときに、まあ、いろいろな実験をしたというものでどういうことかっていうと、音で聞いた人が誰かが喋っていてその喋ってる内容を聞く、でそれを、正しく聞き取れたか聞き取れないかっていう実験をしたわけですね。で普通に喋ってる人の姿を見ながら聞いた時は聞き取れたけど、誰かが喋っている映像は見てるんだけど耳なんかその要は、その喋っているの口の動きと音をずらして、ずらした音を流した時ですね。わかりますかね、まあ、読んでいただければわかるんですけども、喋ってる人を見るって無意識にやっぱ唇を見ますよね。でその唇の動きとずれた音を聞かされた時っていうのは聞き取りがだいぶ下がったということです。でここから何がわかるかというのは、まあ、そのままなんですけれども視覚からの情報が音声近くへ影響を与えている多感覚統合の例だということです。これね非常に面白いなと思ったんですよね。英語の発音教室をやった時にも多分喋ったと思うんですけども、アメリカ人でさえも、コーヒーショップとかでガーって音がしてる中で注文すると間違えちゃうんですって。ネイティブでも言わんや日本人はってことで言ってましたけども、これもいい例だと思いますよね。要は視覚聴覚が遮断された時に視覚情報で、補うわけですよね、無意識のうちに。で要はリップシンクを見たわけです、唇の動き。そしたらそれが、違う方に解釈される時もあるということですね。スコット・ペリー先生がよく言ってたのは、コーヒーショップで注文しようとして、コーヒーっていう口を動かした時に、クッキーが来たことがあるというふうに言ってましたね。やっぱこれすごく重要なんだと思うんです。なので、YLU とかでやるお伝えするのが、ラジオワークってやつで、ラジオを聞いて、まあ、YLU 参加したことある人は分かると思うんですけど、ラジオを聞いてで、NHK のね情景、風の物語とか風の風景とかよく知らないですけど、そういうなんかこう情景描写が優れているラジオ番組が NHK にあるんですよね。必ずなんかあるんですけど、タイトルはいろいろなんですけど、でそれを聞いて、そこで感じ取った情景を、言語化していく、五感覚に沿ってってやつなんですけども、それをやっていくと潜在意識とつながりやすくなるんです。なぜかっていうと、この、マガーク効果があるからです。潜在意識に蓄積される情報、もしくは瞬時に処理される情報って、意識してなくてもやっぱこういうふうに全感覚複合的に行っているわけですよね。でこれ実験の時には排除されてますけども、例えば、その視覚聴覚だけじゃなくて、この時に例えば、肌感覚ではこいつ怪しそうとかね、この人なんか騙そうとしてるんじゃないかとか、この人めっちゃいい人とか、そういうフィーリング、俗に言うざっくりとフィーリングってやつも感じてるわけですよね。だからそういうふうに、私この言葉初めて知ったんですけども、多感覚統合をやってるわけですね、人間っていうのは。だからそのやっぱ五感覚を言語化していくってことは、こういった脳の深いところ、 というか、その潜在意識に近いところにアクセスできる大事な方法だなというのを再認識したわけです。だから、ワイリューだとね、それ結構口酸っぱく言うんですよ。ラジオワークやって、ラジオワークやってって、なんかラジオワークってなんかね、大したことないようなワークに見えるじゃないですか。ラジオを聞いて感覚ごとに書き出しましょうとか。だからね、結構ちょっと忙しくなるとね、みんなスキップしがちなんですけども、こういった理由からとっても大事だということを確認いたしました。次回の音声ではね、別のところでまた、潜在意識とのつながりについてお話ししたいと思います。以上です。